実はこの悪口ですね、結構腹が立ってた悪口がもうほぼピタッとなくなったんですよ。でこれなんでかって話を考えた時に、あ、これはスルーしちゃいけなかったんだなってことに気づいたんです。この悪口に対しては。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日がですね、記念すべき第600回目の配信ということになるんですが、まあ、いつもと変わらず張り切ってお送りしたいと思っております。で今日のタイトルはこうしました。最高の商品を低価格で販売したらクレームや悪口が増えたという中身ですね。まあ話をする上で、まあちょっと僕の話を聞いてほしいんですが、正直ですね、実は腹が立ってたことがあるんですね。ムカついてたことがあるんです。で、普段から、なんていうんですかね、あまり腹を立てたりしないようにするように心がけてかけてるんです。まあ、良き人でありたいなというふうに思っているし、まあ、人にですね、悪口を言うというのも、まあ、しないようにしてきているつもりなんですよね。なんですが、まあ、やっぱりなんだかんだ人間ですので、腹が立つこともあるということで、今日はこういう話から始めることを許していただきたいんですが、何に腹立ったかっていうと、まあ、悪口になんですよね。自分たちに対する悪口に対してなんです。で、どういう悪口かというと、まあ、プライベートなことではなくて、やっぱビジネスのことなんです。だから僕に対してっていうよりも、まあ、自分が手掛けるビジネスに対しての悪口が あったわけです。これにちょっと腹立ってたんですけど、まあ、なぜかというと、まあ、言われのない悪口だったからですよね。で、どういうことか説明しますと、僕やってる、スーツの、オーダースーツの販売のビジネスがありますね。EC サイトがあります。で、これを、まあ、当然売り込みをしていくために広告を使うわけですよ。広告を使ってたんです。で、なんですけど、この広告を出すとですね、なぜか悪口がですね、なんか書かれるわけですね。で、なんでかは後で説明しますが、どういう広告を出したかというと、別に何か誰かを傷つける広告ではなくて、EC ですから非常にシンプルなもの。最高級の生地を お手頃価格でとかね。最高級の生地を29,800円でご提供みたいなことしか書いてないです。ですね、最高級であるってことと、29,800 円、つまりお手頃価格であるということを訴求しているだけの広告ですよ。別に何も悪くないじゃないですか。ってことをやってたんですけども、この広告でですね、まあまあ、稀にですね、悪口が書かれるわけですね。クレームじゃないんですよ。悪口。クレームって言ったら、例えば一生懸命届けたつもりでも、何かミスがあってね、いや、この会社はろくなことねえと、俺の貴重なお金を、大した商品で届けやがらなかった、みたいな。クレームであれば、悪口じゃないですよね、これね。いただいている感想なわけですから、真摯に受け止めてですね、ああ、ダメだと思ってですね、また改善したりとか、そのお客様になんか、まあ、許してくれるかわからないけど、誠意を示したりとかっていうことでやっていけばいいんだと思うので、こういうことで腹立ったりしないわけです。さすがにもう、ね、なんですけれども、そうじゃなくて、書かれていることの、まあ、特徴的なのがですね、買ったことがない人ですよ。買ったことがない人なのに、これってさ、みたいな。まあ、我々の工場っていうのはベトナムにあるので、そういうのはもちろんサイト見ればわかるんですが、これ海外の会社がやってて、怪しい、みたいな。ろくなことねえんじゃねえのとか、最高級とか言って笑わせれるぜ、みたいな。この金額で最高級とか、笑、みたいな。かっこ笑い、みたいな感じで、嘘つけとかですね、騙されないようにしないといけないね、みたいなことしか書いてないようなものが結構あったんですよ。これまあ、あれじゃないですか。誤解っていうか、まあ、印象として受け取った方が、やっぱりこんな会社はと思うならまた別なんですけども、印象でそうやって言われるっていうのはなかなか、まあ、辛くてですね、まあ、なんでこんなことを言うんだろうというふうには思うわけですよ。でもちろん、その人に反論したりもしないし、他に、まあ、他のもう大多数 99.99% ぐらいのお客様は、評価をしてくださってますしね。全員が最高と言ってくれないにしても、評価はしてくれるし、最高だよって言ってくださる方もいらっしゃるから、まあそれでいいんですけども、なんかなということですよ。で、腹立ってたって話です。で、もちろんしつこいけど、そんなことはスルーしますしね、日々のビジネスが、ありますから、まあほっとく、暇、そんな暇じゃないですから、ほっとくわけですけども、 実はこの悪口ですね、結構腹が立ってた悪口が、もうほぼピタッとなくなったんですよ。ピタッとというかもうないんですよね。最近目立たない。まあ見ない、言われないようになりました。で、これなんでかって話を考えたときに、あ、これはスルーしちゃいけなかったんだなってことに気づいたんです。この悪口に対しては。で、それはしつこいけど、一つ一つネットだからといって悪口には対処しなければということじゃなくて、そんなことじゃなくて、経営上無視してはいけなかったことに、この悪口がなくなった原因が分かったときに気づいたんですね。それを今日は話したいというふうに思います。で、まあ、答えから先に言うとですね、なんでなくなったかなんですが、タイミングがバッチリ合うんですけども、この悪口とは全然違いますよ。全然違うんだけど、ある日ですね、まあ、経営上をもっともっと大きくするのが我々は目的なので、大きくするにあたって、何が問題になっているかって考えたときに、もともと当初はですね、まあ、定価からいろいろ値引いた結果、正規の金額から値引いた結果、29,800 円という金額で、全部の商品を揃えるということを、売りにしてたんです。だから広告も最高級の記事が 29,800 円みたいな風に書いてたわけですよね。で、すごいけど、記事は最高級なんですよ。最高級だし、同じ、専門家が見て、その記事のクオリティっていうその折り目の、細かさとかそういうのあるんですけど、もちろんウールだったりとかいろいろあるんですが、その、ちゃんとしたクオリティを比べてくれれば、最高級であるってことは全然嘘ではないし、大げさに言ってるわけではない。最高級って言っときゃいいんじゃないのってことじゃないんです。だから、何にも一点も曇りもないけれども、だけども 29,800 円っていうのは、まあ、他社と比べると、まあ、安いんですよ。もうほんと安いですね。他だと、例えば、オンラインでも5、6万は多分するとかね。あと、店でオーダーすると10万ぐらいする店もあるかもしれないぐらいの差があるような金額設定だったんですけども、これを歌ってたことによって、結局利益率も圧迫されるし、他のお客さんが求めるラインナップ、つまりもうまたさらに高級の記事でもブランドがついたりとかあるじゃないですか。そういうことを売れないんですよね。金額を上げられないから。で、なるとそういう縛りをなくそうと思って、29,800 円均一である。つまり日本でいう取引族みたいな、290円ですよみたいなことをやめるって決断ある日したんです。だからウェブサイトでは、まあ、29,800 円の商品はもちろん残しましたけども、他には、もうちょっと金額が3万いくらだったりとか、4万いくらだったりとか、5万いくらだったりってことも、いろいろ揃っていったんですね。まあもちろん定価設定はあるんだけど、お客さんの買い値が、バリエーションが増えていく。つまり 29,800 円均一ではないわけですよ。まあすごいけど、これは経営上そうしたんです。そうしないと、事業拡張だったりとか、安けりゃいいってお客さんばかりじゃないですからね。と思ってやったんです。まあ、この話また今度しますけど、ってことですよ。金額変えたんです。上げたんですね。上げた。で、それに合わせて、広告のコピーも、29,800 円って言うとそうじゃないじゃないですか。だから 29,800 円からとかね。もしくは、最高級の記事をオンラインで注文。ジャストサイズ保証があるから安心っていうふうに安心感の方を訴求したりとかっていうふうに、パターンを増やしたりとかしながら、訴求を変えたんです。でも大きくは 29,800 円からみたいになっただけだし、ウェブサイトを見たらそういうものも、あるんだなということがわかるようになっただけなんですけど、このタイミングで、さっきの悪口っていうのがなくなってったんですね。で、この事実を振り返って思った時に、ああって思ったわけですよ。で、これを、ああと思ったこととこうクロスする別の話があって、皆さん LCC って知ってます？ LCC。ローコストキャリアですね。このローコストキャリアの、まあ、飛行機って安いのは皆さん知ってますよね。日本で言ったら、日本じゃないや、ヨーロッパで言ったらライアンエアとか、ブエリングエアラインとかね。アメリカだったら何です？今思いつかないです。日本だったら、アジアだったらエアアジアとかね。ジェットスターとか。ありますよね。いろいろあると思うんだけど。あと、スクートか。ハワイ便でスクートってあります。スクートとか、ああいう飛行機って安いことは知ってますよね。なんだけど、なんで安いかってことも知ってません？例えば、荷物を預ける 分量が決まってる。手荷物預けたらもう有料だとかね。有料だとか、予約のチケットを取るのがオンラインしか無理とか、クレジット決済したら手数料がかかるとか、キャンセルは全くできないとかね。あと機内の座席のピッチがちょっと狭いとか、飲み物は出ないとか、ブランケットすら有料とかね。あと掃除とかも全部 CA が直接掃除をするとか、みたいなことっていうのがあるから、安全の運ぶってことだけに金を使ってるので安いんだっていうふうにもう理解してますよね。理解してると思うんです。なんですが、これが始まった当初っていうのは、この広告を展開するマーケッターの方々ってすごくデリケートに考えたみたいで、何を考えたかというと、この安さについて今までよりも半額で空の旅ができます、最高のクオリティでとか言っちゃうと、落ちるんじゃないのって思っちゃうからですよ。やばいんじゃないの、そんな飛行機みたいな。落ちるかどうかの勝負ですかっていう風になっちゃう。なんかパイロットとかもなんかアルバイトじゃないのみたいに思うじゃないですか。極端な話。なので、こうなったら終わりだと思ったので、マーケティングの時には、もちろん安さは売っていくんだけど、素晴らしい空の旅だ、他の飛行機会社とは遜色ありませんみたいなことは全く言わずに、これがダメ、あれがダメ、これがダメってことをものすごく主張するようにしたんですって。なので安いんだ。つまり、なんで安いのかってことを、こういうことができないから安いんだってことを主張することによって担保したっていう話を、聞いたことがあるんですね。で、さっきの僕が悪口を言われなくなった。言われなくなったっていうか、言われなく聞かなくなったのも、これと一緒だと思うんです。つまり、最高級の生地を確かに使ってるんです。なんだけど、これが、もちろん、縫製も、ベトナムは日本より人件費、いわゆる先進国で人件費が安い、中国よりもはるかに安いですから、安く作れるんですよ。作れる。ですね。しかも直販だから、中間マージンも入ってませんのでね。小さい規模の会社にしてあるので。だから安いんだけども、これが同じようなクオリティのものが、6万、7万するものがですよ、3万円って言われたら、疑うじゃないですか。だってなんかあんじゃないのって。いくら言っても疑うと思うんですよね。なので、結局、嘘なんじゃないのとか、いやもうなんかもう来たら破れんじゃないのとかね、いうぐらいのボタンがもうなんか、こっちが2つでこっちが3つじゃないのみたいなふうに思うような感じだったんだろうなと。思うんです。訴えすぎてて。なので、結果論として、金額相当の商品があるんだ。僕らの会社の利益率っていうのはぶっちゃけユーザーは関係ないので、確かに高いかもしれないけど。なので、まっとうな商品がまっとうな、値段なんだな。まあ、ちょっと安いかもしれないけど、っていうふうに伝わることによって、その手の悪口が減ったということ、イコール、その手の不信感が払拭できたのだろうと。まあもちろん他にもいるだろうけど。っていうことが言えるんですよね。で、こっから導けることっていうのは結局は最高級のクオリティのものを企業努力で安くしてますって言ったらいいってもんじゃないってことなんですよ。もしやるんだったら最高級のクオリティがなぜ安いかってことをお客さんがわかる理由で説明しないといけないから、我々は人件費が安いんだという経営上の話をするんではなくて、何々ができないんですからねって言った方が伝わるということなんです。逆に、これが伝わらないんだったら、変に安く売ったってお客さんは、まあありがたがってはくれますけれども、疑いを持たれるっていうプロモーションになっちゃうので、最初から相場に金額を合わせた方がいい。利益率を上げるのは内部の話であって、ユーザーにそこを還元すりゃいいってもんじゃないということなんですよね。還元したいなら LCC みたいに何ができないかってことをどんどん言わないと、ちょっとこう本当ってことで終わっちゃう。もしくは我々みたいに、僕らは結果論でしたけど、金額を真っ当な金額までちゃんと上げた方がまだマシで、形状もいいに決まってますからね、利益額が上がるんでっていうふうに僕は思いましたね。それかもしくは、まあ、十分な利益率を確保した上で安いものを安く売るという安売り戦略を取った方がいい。ただまあこの三つ目の選択は今のね、弱者だと取りにくいから選択としてないと思うんですけど、と思いました。 ってなると、おのずと、じゃそこまでして必死にアピールして、安さを必死にアピールして、安いことを求めてもらって売るって、なんかバカみたいじゃないですか。だから、そういったらもう最初から、まあ、ちょっとは安いのかもしれないし、キャンペーンで安くするってことの余力ができますから。だったら、まっとうな金額で、まっとうに売る。そこで利益額が実は大きいのは、あなたの努力だったり、運だったりで勝ち取ったことだから、それはそれで享受すればいいし、ユーザーには安くできる瞬間にキャンペーンだったりとか、そういったことで還元するってやり方ができれば、もちろんその人材入れてね、組織化のために使うとか、未来の投資に使うとか、クオリティをもっと良くするために使うとか、いろいろあると思うんですけど、みたいにやれた方がいいんではないかなというふうに思いました。だから、安売りはダメだという一般論があるし、それは僕も賛同する。それは別の意味で、今日の話と全く違って、利益額がないとお客様の獲得コストも取れないし、組織化の人材のお金も払えないし、まあ、いろんな意味でね、血液が不足するから、安く売るっていいこと一個もねえというのは、もちろんその通りだから、これはまた別のテーマで話しますが、今日言いたかったのは、だとしても、利益率が確保できてるんだとして、なおかつ安くできるんだとしても、闇雲に一般のお客さんの相場感から、同じクオリティなのに劇的に下げていてもですね、結局なんで我々が下げるのかという言い訳をして、わざわざ分かってもらうみたいな行為になるので、なんだかなというふうになるよねっていう話でございました。まあもちろんね、我々も安い金額も今も残してますし、それが好きな方はそれで買ってくださるんだけども、闇雲にね、いやいやいや僕らは努力してるから他より安いんですよって言って吠えたからっつっていいもんではないので、気をつけた方がいいと。実際僕もですね、コンサルティング業をやってるじゃないですか。で、まあ、今はもう全然違うけど、昔はね、安かったんです、コンサルティング費用が。安かった。まあ、いろいろビビってたとか、いろんな意味があって安かったんですけども、その中で、やはりね、結構な事業規模、例えば、何年もビジネスやってるベテランの社長だったりとか、事業が大きくなってる、人たちからコンサルティングの依頼をね、もらえなかったんですよね。で、僕はやっぱり成長したいですから、そういうより、そういう人たちと、付き合いたい、手伝いたいというふうに思ってたんですよね。だけど、大台いただけない。で、自分自身は結構、手前味噌です。勝手に思うから許してほしいんだけど、僕はコンサルティングのスキルには、自信があったわけですよ。今も昔も。実はね、人に言いませんけど、あんまり、あるんです。だから、やりてえと思ってたんだけど、くれないし、なんだろうなと。で、しかも結構手広くやってらっしゃる、社長さんとね、話を、河野さん、すごいね、と。で、ぜひね、手伝ってもらうときには、どれぐらいの費用を見とけばいいのなんて言われて、いやいや、いくらですって、自分のコンサルフィーを言った瞬間に、わかります?あー、みたいな顔されたことがね、一度や二度じゃないんです。つまり、うすうす分かった。ああ、めっちゃ安いコツ大丈夫かと思ったな、今一瞬みたいな。分かる。スーッと引くみたいな。瞬間があって。あれは多分僕は自ら、いや、僕安いから大したことないですよ、とか。なんか、もしくは、こんだけいろいろ、今恥ずかしいけど、できそうなのに、こんなに安いってことは、こいつなんか裏があるんじゃないのというか、どっちかですよね。と、今なら思います。当時は分からなかったですけどね。だからやっぱりね、そういう、まあ、今の自分のコンサルは自分の最高のクオリティでって自分で言ってるとアホみたいですけど、みたいなのね、やっぱりね、むやみに、いや、だけど僕は安いんですみたいな話は、するべきじゃないなというふうに、思ったという話でございましたので、結構多いんです。いい人とかね、いい人だったりとか、ビビってる人も多いと思うんだけど、最高のって世界一ってことじゃなくて、相場感からして、劇的に安く売ってる場合は、それがあなたの、経営上のね、問題をね、大きくしている場合もあるという話をしたくてですね、今日はこの話をシェアさせていただきました。それではまた次回。はい、それでは第600回目の雑談でございまして、600回に到達いたしました。どうもありがとうございます。一人で喜んでおりますが、皆さんにとっては、ふーんってことだと思うんですが、僕にとってはですね、12年間毎週配信してますんで、だいたい12、3年ぐらいやってることになると思うんです。 で、YouTube は途中からやってますから、ポッドキャストおよびメルマガということになるんだけど、ポッドキャストは数えれば600回になりましてですね、思えば長かったなと思いますが、やればできるもんだなとも今感慨深く思っております。で、だから逆に、これね、います、1回目とか2回目ぐらいのところから、ずっと聞いてくれてる人、まあ途中でね、聞かない日もあるかもしれませんけど、ずっととにかく聞き続けているようなことをしてくださってる方はですね、もうね、神ですよ、僕からすると。もうあなたのおかげで続けてこれましたというぐらい。僕の性格とか年齢のあのこととかね、自分の子供も僕一人目が生まれたぐらいの時に始めてるので、二人目もいなかったですからね、そういう子供のことも喋ってると、この子たちが成長するのも多分ご存知の方も多いと思うんですが、とても本当ありがたいなと思いますね。その12年じゃなくても、本当ここ何年も聞いてくださってる方、400、500回ぐらいから聞いてくださってる方だとしても、かれこれ4、5年じゃないですか。そういう方もですね、本当にありがたいとしか言いようがないなと思います。なんでかっつったら、やっぱりカッコつけるわけじゃなくて、こういうのって、もちろんビジネスのために、打算的にやってますよ。やってるけれど、だからテーマがビジネスでしょ？なんだけど、いや、言ったって無料じゃないですか。配信自体はね、これ送ったってお金はいただけないわけだから、こんなものを続けるのっていうのはやっぱりね、聞いてる人がいると思うから、みたいな。聞いてくれてて、しかもこいつくだんねえと思ってない。まあまあ、なんか暇つぶしかもしれません。ランニングの時のね、ドライブの時も流しっぱなしかもしれないけども、まあまあ聞く時間を割いてくれてる人がいるというね、ことでしかないんですよ。まあブログ書いてる人とかみんな、そうじゃないですかと思うとね、やっぱ聞いてる人っていうのがとにかくありがたい。ビジネスの成長とはまた違う意味でね、ありがたいなと、思いますしね、この配信することが結構意外と、まあ自分を律することにもなるんですよ。お金ばっかり入ってくるとか、ね、組織化もできて全部手を離しちゃったとなるとね、律することって結構なくなっていくので、あ、これを送んなきゃ、みたいな思うだけでも、まあ生活のリズム、もできるでしょうしね。あといろいろ情報も得なければとか、新しいこともやっとかなきゃみたいなね、不思議と脳内で思ってたりするんだと思うので、そういう意味でもやっててよかったんだろうなとつくづく思います。で、まあ言ってもなんか今日で終わりみたいになっちゃうけど、これからも続けていこうとやっぱ思いましたしね。どこまでできるかわかりません。だから1000回目指そうとまでは今ね張り切って言えないけれども、でも1000回だったらね、あと毎週僕はサボらずやれば4年ぐらいでちゃうな。1年に50回だから、2年で100回なので、2、4、6、8だから60歳までにはね、達成するのかなと思いながら、ちょっと思ってる今日この頃です。で、普通こういう人気ある人たちって何百回記念でなんとか、記念特別なんとかってやるんだと思いますが、僕思いついてなくて何もできませんけど、なんかもしかしたら600回突破記念みたいなね、何かやれたらいいなと思ったりも、今思いましたけど。なんで皆さん聞いてる人のためにこうやるんでしょうから、なんか600回超えてやってほしいことがあれば、連絡くれませんか？会社の方からでもいいでしょうし、僕のメルマガからの返信でも構いません。なんかイベントやってよとかね、こうやってよとかなんかあるじゃないですか。あれば、ぜひ教えてください。まあ来なければ、そこは、あ、それいいからって思ってんだなと思って思っておきますから、そのまま粛々と、大週以降もやりたいと思います。まあ、とにかくね、初めて聞いてくださってる方何言ってんだと思うけども、聞いてくださってる方は、本当僕にとっては、神ですよ。なので、これからもどうぞ、よろしくお願いいたします。それではまた来週。
皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、 日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためには、どのようにビジネスを成長させるのか、といったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。